大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介をお願いいたします。
こんにちは。皆さんキュンキュンしてますか。株式会社駄菓子屋ロック代表取締役の谷口俊隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう駄菓子屋ロックという名前が出ましたし、もう地元では本当にね、いろんな面で有名な方なのでね、皆さんあって思ったかもしれません。さあ改めていろんなところでね、イベントなどにも参加されていますが、はい、谷口さんのこの駄菓子屋ロック、はい、どういったことをされているお店なのかご紹介ください。
活動が本当に多岐にわたっちゃってるんですけども、もともとリアカーを改造した移動式駄菓子屋から始まりまして、お祭り縁日、盆踊り櫓、おみこしを所有しておりまして、駄菓子屋ロック呼んでいただければもうどこでも日本のお祭りをオーガナイズできるという規模で活動させていただいております。
駄菓子屋というその、はい、こう響きもとても優しい感じで、はい、懐かしい感じでちょっとワクワクするんですけど、はい、ここにロックがついてるじゃないですか、はい、このお名前って谷口さんどこから来たんですか。
本当ひらめきなんですけど、僕自身が物心ついた時にそういうロックとか音楽シーンとかミュージックとか背景文化カルチャーを好きでして、でなんかその駄菓子屋っていうこの懐かしさとあったかさにあえてこう真逆のちょっとスパイスと言いましょうか、尖ったというか反骨的な精神をミックスして、こう自分なりにこうなんか展開していきたいなという思いで名付けました。
きっと思いが込められてるんじゃないかなと思ったんですけれども、はい、谷口さんこの駄菓子屋を始めたきっかけって、はい、最初にリアカーから始まってってご紹介ありましたけれども、はい、どういったこうきっかけあったんでしょうか。
はいはい、きっかけというのはもともと決めておりまして、はい、35歳の誕生日に駄菓子屋を開業するっていうことを20代前半から周りに公言しておりまして、で、まあ、いざ35歳を目前にした時にその夢を果たす準備ができてないっていうことに焦ってしまいまして、本来路面店でお店を構える予定だったんですけども、もう資金もないですから急遽ない頭は脳みそを振り絞って、何だったら移動式にしちゃえばいいや、でそのノスタルジックさをこう出すんだったらリアカーを改造したらいいなということで、突貫工事をして35歳の誕生日の4日前に開業したのがいきさつです。はい、
駄菓子、皆さんが思い描いているものをいっぱい並ぶんですけど、はい、規模がものすごい大きくて、迫力のあるなんか、はい、こう駄菓子屋ロックだなって、はい、毎回こうイベントでね、はい、お見かけするたびに思うんですけれども、はい、どんな活動を今までされてきたのかご紹介いただけますか。
はい、先ほど申しましたようにその移動式の駄菓子屋から始まりまして、うん、で結局そこで採算が、ね、ビジネスとして取れなかったので、うん、利益を出すために縁日を増やしていって、うん、こうだんだんお祭りっていうパッケージ化してきたんですけども、まあ、その他にも活動に感銘を受けてくれた友人のミュージシャンが楽曲提供してくれて、で、まあ、2人でユニットという形で駄菓子屋ロックという形でイベントでもこうライブ活動をするようになりまして、でも毎回ライブの時にはもう2人で歌いながら櫓の上でお菓子を大量に投げまくってもう空から大量のお菓子が降ってくるという、もう子どもたちはアリーナで発狂するっていうカオスな絵が毎回見られるんですけども、まあ、そういった活動をして、まあ、その子どもたち その記憶と記録に残る、まあ、それこそ夏祭りの風景ですとか、やっぱりどんどんねお祭り事が少なくなってしまう中で、まあ、コロナ禍でも本当に積極的にそのお祭りっていう風景を創出して子どもたちに、まあ、親御さんも含めてね交流を深められる場所として残していきたいなと思って活動してます。
ライブも本当に子どもたちがキャーキャー言って盛り上がっていて、
ライブ始まる前みんな袋持って待ってますからね、一人時はブルーシート二人でこうやって持ってて、この前傘をひっくり返して持ってるパラボラアンテナみたいにしてる強者見ましたね。はい、
ね、この音楽と、はい、そしてなんかコンサートでこう、まあ、立ち見っていうか、うん、もうさっきねアリーナみたいって言ってましたけど、はいはい、そういうところってやっぱり大人のイメージがあって、うん、大人はそうやって楽しんでるけど、はい、あんなに子供たちがもうキャーキャー言ってわーわー言って音楽を楽しみながら、はい、その降ってくるお菓子も楽しみながら、うん、あんなにですね盛り上がっている姿、私、はい、谷口さんのライブで ゃないと見たことなかったです。
本当僕たちはメッセージを込めた歌詞を届けたいんですけど、でも彼らは本当に歌詞を取りに来てるんで、いつも MC で歌詞じゃなくて歌詞聞いてくれって言ってまあそのインパクトのあるね、あの空からお菓子が降ってくるとかってなかなかないですし、それこそ昔の大工さんの建前とかね、お家を建てる時に骨組みの時に棟梁さんが上からお金投げたりとかお餅投げたりとか、そういった風習もないですから、僕らの解釈としてはその祝い事として毎回お祭りの時に子どもたちに喜びを分けてやらせてもらってますね。
あんなに笑顔が溢れているところって、あの空間って本当にこう保護者の皆さんにとってもたまらないですし、こう見てる私たちも本当に、はあ、なんかやっぱり駄菓子の力すごいな、音楽の力すごいなと思って、いつも私も楽しく拝見させていただいてるんですけれども、具体的に藤沢市内ですとどういった場所でイベントを参加されたりしてるんですか？
実際市内ですと、お世話になっているところで言いますと、白旗神社さんとかは毎回定期的にお祭り出展させていただいてますし、駅前のサンパール広場なんかでは、湘南エルさんの企画なんかで呼んでいただいて、いつもお祭りで賑わさせてもらってます。
この規模の駄菓子屋をね、こうやってくれる、音楽をやってくれる方っていうか、会社ってなかったなって、ちょっと思いますね。
ないですね。だからすごい僕も先見の目があったんだなと思って。まあでも結局今ありがたいことにオファーいただいてるのも、自治会レベルでやってたお祭りがもうその高齢化によって存続できなくなってくるって中で、うちに委託してもらえば一緒くたにね全部パッケージとなってますんで、そういった需要が結構やってみてあるんだなってことも感じますし、やっぱそれをちゃんとこうパッケージとして残していかないと、そのお祭りの原風景っていうのは残していけないなっていう問題の直面も感じてますんでね、よりいい形で日本中にお祭りを残していけたらなと思ってます。
もう藤沢市内でもね、この駄菓子を通じて音楽を通じてね、いろんなところでも引っ張りだこということで、きっとですね、谷口さんの名前知らなくても駄菓子屋ロックを皆さんね、もしかしたら知っているかなと思うんですが、
派手なやつって思われてるかもしれない
見たらもう、ね、すぐ分かりますよね、はいはい、そしてその駄菓子屋として活動されている中で普段感じていること、思い、谷口さん聞かせていただけますか？はい、
やっぱりその幼少の頃に過ごした駄菓子屋さんというのが時代とともになくなっていく中で、駄菓子屋ってその子どもたちが最初に触れる社会でありコミュニティだと思うんですね。でそこで僕たちも人生の子どもたちなりに学びましたし、でなんか駄菓子屋を残したかったんだけど、結局お祭りとかそのフェーズがどんどん広がっていく中で、結局その交流というか地域の集まる場所、そういう大きな括りを残していきたいんだなって自分の中でも感じるようになりましたし、まあ駄菓子屋とは名乗っておりますが、本当に残したいな、人と人が触れ合う、まあ昨今 AI とかね、どんどんテクノロジー発達してどんどん疎遠になってしまう中で、そのリアルのコミュニケートの場を自分なりに提供していければなと思ってますね。
谷口さんを見ていると今時の方でもうね、こう明るい感じの方なんですけど、本当に思いが熱くてあったかいなって思いますしね、今のこのインタビューを聞いて皆さん、あ、そういう思いだったんだってね、改めてその駄菓子屋ロックの良さ、谷口さんの、ね、人柄感じていただけてるかなと思います。
夢を持つことの大切さ、自分自身が35歳に駄菓子屋をやるってもう夢を掲げてて、でそれを叶えた、行動したことによって、うん、物語が実はスタートしたんですけど、でも面白いことにこれ夢を叶えるってのはゴールだと思ってたんですね僕。でも実際そこがスタートだったと、そこから物語が始まったので、だから皆さん本当にその僕もそうだったように、夢をまず掲げて、でそれを情熱持って行動していると必ず叶いますから、それは実はゴールじゃなくてスタートなので、まず夢を叶えるっていうことがすごく大事ですし、夢を叶えた大人って実は夢を叶えた時に周りを見渡した時いなかったんですね。そのもっと社会全体で夢を実現できるような、でそしてその夢を叶えた大人がたくさんいることによって、その姿を子どもたちが見てどんどん楽しい社会を作っていけたらと思うんで、夢の叶え方のロジックは僕知ってるんで、ぜひ夢を叶えたい方がいたら僕に聞いてください。
優しい。
夢の叶え方教えてあげます。
素敵。もう本当にね、優しい人柄で、もう面倒見も良くて、だからその谷口さんの周りってね、最初の話の中でこう仲間が集まってきてってね、うん、お話ありましたけど、本当にもう誰かしらやっぱりいて、うん、いろんなこう面々が揃って、でいろんな方面の専門家がいて、ね、皆さんにいつもこう囲まれているなという、ね、イメージがあります。
あっち行ってくれっていつも言ってるんですよ自分の時間が確保できないんで
、ねはい、もうね、絶対誰かが、ね、近くにいる感じですよね、はい。 さあ1日目のおしまいにですね、谷口さんがこう感じてる、はい、考える駄菓子の良さ魅力、これきっとたくさんあると思うんですけれども、お話しいただけますか。はいはい、
やっぱ駄菓子って多くの人が、ね、触れてきたし通ってきた道だし、それこそみんな大好きだったと思うんですね。でも時代とともになくなっていく文化でもありますし、またさらに新しいものが生まれてくる中でね、こうなんか従来の概念にとらわれず、なんかその新しいものを常に吸収して柔軟にこう時代の変化に伴いながら継承していくってことが大事だと思うんで、なんかその駄菓子って多くの人たちのテーマをなんかこうさらに次の世代に残せるような形でやっていきたいと思いますんでね、ぜひ応援よろしくお願いします。
もう本当にこうワクワクするね、そういったね駄菓子がたくさん並んでいるんですけど、谷口さんにちょっとこう依頼したいな、お願いしたいなという時はどうしたらいいですか。
街中で声かけていただければいいですしホームページもありますので、各種 SNS もありますので、そちらの方でメッセージメールいただければ丁寧に対応しますので、ぜひお問い合わせくださいませ。
ホームページもですね、ちょっと楽しいホームページになってますからね、ぜひ見やすいホームページ検索していただければと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには、株式会社駄菓子屋ロック代表取締役でいらっしゃいます谷口俊孝さんが登場です。明日はですね、谷口さんから見た藤沢の魅力などもお聞きしていきますので、ぜひこの時間明日もお楽しみに。谷口さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。